今日のところは列王記20上の22章ですね。これで列王記の上が終わるその最後のところです。今日の次第は今日のところの五節にある、ユダの王ヨシャファトが言った言葉ですね。まず主の言葉を求めよということです。それと19節にもその関連がありますね。預言者ミカヤが主の言葉を聞けということですね。でその主の言葉っていうものが、これはいつの時代でも一番大切なことになっているということなんですね。2500年以上はるかに昔から今に至るまで、さまざまな問題が次々と起こっているわけですね。日本は経済成長、武器による防衛、あるいは抑止力とかいう名のもとに次々と武力を増強しようとしている、そういう状況もありますが、そういうようなことの果てには何があったのかと、過去の歴史を見るとですね、いつの時代でもですね、主の言葉を求めようとはしなかったことから様々な悲劇が生じてきたわけです。ここのところでもそういう二つのことですね。主の言葉を求めようとする預言者、求めようという、しかも言葉で言っている、いわば命がけでですね、命がけで主の言葉を語る人と、それを拒絶して人間の考えや言葉に従おうとする二つのあり方がここにも書かれてあります。ここはまずアラムとイスラエルの間に戦いはなかったのが3年目になってですね、イスラエルのユダのヨシャファトが、イスラエルのこの名前は非常に悪いようであったアハブなんですね。アハブ、それは最後の方に書いてあります。39にありますけども、アハブをですね、そうしてですね、どうしたかというと、ヨシャファに向かってアハブはですね、戦ってほしいと、同盟をして一緒に戦争しようと、これに自分の国だけでは負ける弱いので、別の国とこの同盟するっていうことは、最近でも日本が太平洋戦争の時にはドイツとイタリアと三国同盟ということもやって、世界の安全に非常な攻撃を仕掛けてしまったわけですね。そのことが今もなおずっと大きな問題になり続けておる。北朝鮮の問題は今本当にしょっちゅう言われていますが、もともと朝鮮半島を2つに分断した。日本で言えば東京で真っ二つに分かれてしまったと。何が元の原因だったのか。大きな関わりを持っているのは、日本が朝鮮半島を日本の領土としておったからです。日本の領土でなければソ連も満州から朝鮮半島に攻めてこなかったわけです。方に行こうとしなかった。まず北海道、千島から攻めてきた。ちょうど南の方からはフィリピン、沖縄から攻め込んでいって、その次は鹿児島、九州の方と。さあ当然日本の領土に向かって攻めてくるわけです。けども朝鮮半島は日本の領土だったんですね。満州も領土と同じ。だからソ連もですね、退去してそこに攻め込んできた。そしてその後、大きな対立が起こって、朝鮮半島が戦場になり真っ二つに分かれたと。だから大きな原因というものは、この日本が領土にしておったということにあったわけです。そういうことほとんどの人は知らないぐらいです。なぜあのように日本で言ったら東京で真っ二つに分かれて引き裂かれて、今のその悲しみがあると、憎しみもある。 自分たちは分けようと言ったんじゃないんですね。日本の領土でなければそういうこと起こらなかったわけなんです。いきなり北海道の千島が攻めたからですからね。この命の里の人が、まあ、リムジン川っていうのがございますが、ある観光の歌手が本当に涙が切々として歌ってるのを見たことあります。まあ、そういうようなこと、今も同じような問題があるんですね。人間の言葉に従ったら数々のこの悲劇が生じていくということです。そういうふうに、心の問題ではあるけど、一方では人間が集まった方、社会というのは人間の集まり集団ですから、心の問題の安らぎだけで止まらないんですね。神の言葉は一人の苦しむ心にももちろん当てはまる、そして多くの集団にも当てはまる。不正なことをしてた社会として全体としてさまざまな悪いことが生まれてくるということですね。でここで、ヨセファテは他のことはとても仲良くしようと、共同だと、馬まで人まで一緒だと、元は一緒の一つの国だったからですね、ユダもイスラエルだけど、ここで言ったのはですね、そういうふうに仲良くしよう仲良くしよう、だけど大事なことをまず言ったわけです。それでもまず主の言葉を求めようと、真理を求めようと。これ残念なことに、日本だったらあのトランプという人は数々のですね、間違ったようなことを、非常に悪いことを言ったりしているのに、一番仲良くさっとすり寄っていたのが残念ながら日本の首相だったわけです。まず大事なことはそういうふうに差別とか壁を作ることではないというふうなことを全然言おうとしなかった。何でも感情すり寄っていくと。本当の友達だったらですね、まず大事なことを言うと。ですね、ここはヨシャパトという人はですね、この少し前にあるように、あなたとは一つだと、あなたの体も一つだと、馬っていうのは武力の象徴なもんですけど、それも一つだと言いながらも、同時に主の言葉、これ我々の人間関係でもですね、こういう集会でもとても、まあ、仲良くみんなが平和とか言うべきことがあったら言わないって黙っておくということは本来いけないことです。やはりですね、言うべきことはやはり言うという、まあ、そういう姿勢が聖書の中には常にあるということですね。それで、ここでですね、この預言者というのは400人もって、そういうふうに言われたから、イスラエルの王は400人もの預言者を集めたんです。そして攻撃すべきか、戦争を始めるべきか、それともやめるべきかと言ったら、この400人もの預言者がみんなですね、攻撃しようと、攻められと、神はそれを征服させるんだと。こういうこともですね、国を指導するような宗教的政治的立場の人が揃ってですね、これ間違ったことを言い出すということは歴史を見てもたくさんあった。そんなことばっかりたくさんあるわけです。日本でも何度も出しますけど、我々はその歴史をやっぱり知らなきゃなんですね。この頃の若者は本当にそういう意味で日本の歴史を知らないわけです。遊びとか趣味とか娯楽ばっかりですね、大学で。何が起こっても学生たちが運動するなんか全然とほんのわずかしかないですね。まあ、そういうことで、ここでですね、考えてみたら、やはり、日本の場合も、かつての指導者、大学の教授からですね、政治から、教育からみんながですね、アメリカをやっつけろ、やっつけろって言い出したわけです。ほとんどがそう言い出した。ほんのわずかの人が、その戦争は間違ってる、そういう日本の軍備や政府のやり方は間違ってるというものならですね、非常に有名な人にもすぐに追い出された。すごい圧力を加えて。東京大学の教授として、非常に当時、全然有名だった、川井英二郎。川井英二郎と柳井原忠夫ですね。その二人も、東京大学教授から、まあ、実は追放されることになったわけです。 そういうふうにですね、全国で7つの帝国大学、帝国大学っていうものがあったけど、ほとんどの学者たちはこの西洋の攻撃しよう、中国をやっつけろと、そういうふうなことに加担してしまったわけです。学校もほとんど全部そうですね。日本は正しい聖なる戦争をしてるんだと、こういうふうにですね、もう3000年近くも遥かな昔と今と同じような状態があるわけです。そういう武力によってですね、人間の考えによって征服欲からしようっていうのは間違ってるっていう人ほとんどいなくなる。はじめは少し反対があっても、いよいよ始まって戦争になってくるとですね、みんな沈黙してしまうということが起こるんですね。そのちょっとこの人の名前は覚えて、今言った名前ですね、河合栄次郎という人、これ柳原、2人とも同じ時期の東京大学の経済学部の教授だったわけですが、この人はファシズム批判ということを発表したためにすごい圧力があって、実は東大を追放されたわけです。そうして自分は正しいことを言っているけど裁判闘争に持ち込んだけど、非常な圧迫がかかって、1944年にバセドウ病でストレスによって起こりがちなんですね、バセドウ病で死なれたわけ。柳原もキリスト教の視点から当時の不調を批判したところがすごい圧力がかかって、事実を辞めざるを得なくなったということですね。で、不思議なことに私はこの人の本を、今日の後の関係するんですけど、たまたま非常に苦しい悩みの時にですね、本棚から開けて、たまたまこれは姉が徳島大学の教授から良い本だと言われておったというんで買っておいた。読んでみたらって言われたけど全然関心なかった、読まなかった。非常に苦しい、たまたま本がいっぱいになるの。たまたまですよ、取ってみた本から私は初めてその哲学というもの、ギリシャの哲学というものを初めて知らされていったんです。それで今もなおずっとその考え方っていうのはずっと影響を受けたわけですね、良い。この人の一冊の本、これもたまたまなんです。古本屋でたまたま取り出した本がこの人のキリスト教の短い本だって、それによって今の信仰を与えられたわけです。とても不思議ですね。この人はクリスチャンにはならなかった人ですけど、東京大学を追われてから学生のためにと1ヶ月間こもってですね、別のところ行って、そしてずっと書き下ろして書いたのが学生にあたうという本だったんです。すごい情熱だったわけですね。普通は本というといっぱい書き溜めたものを集めて本にするわけです。書き下ろしっていうのはなかなか集中しないと書けないんですね、原稿紙何百枚もだから。まあ、そういうことで、私はまあそういうふうに思想の世界に目覚めたのはこの人のおかげだったんですね。それで、いろんなこと、私が結婚したその時にちょうどこの人の講演会が京都であるというので執行してか、そこへ行って二人で聞きに行ったということがあります。不思議な縁があってですね、でこの人のことは非常に、まあ、こちらが先輩だったわけですね。だけど、だんだんとこちらの方はキリスト教信が持てなかったから離れていったわけですね。関わり考え方違うんだけど、この人が書いた最後に書いた学生にあたるとの最後にはですね、プラトンの理想主義、目に見えないものを求める、真理を求めるという愛であっても足りないものだ、それは自我が打ち砕かれる必要があるって言うんです。キリスト者はですね、自分が何をしてもそれを自分の力、栄光に帰さないと、他者のことにするということは、なおですね、プラトンの理想主義者も心砕けるにはならないということで最後に書かれておったんですね。まあ、それ最後のところにあったですね、この何気なく矢を引いたら、それがですね、神の言葉の裁きによって人間の道を取った人の胸に突き当たったと。変装しておって王であるとわからないのに、ある兵士が何気なく引いてパッと当たったと。神の言葉ってそう不思議なんですね。どんなに神の言葉を抑えて、あるいは押し付けて 隠れようとしても神は全てを見られておると。神のことは非常に良い道を開く。それは当時裏返して言うと、陰で悪いことをした何らかの裁きは必ずある。それは死ぬとか病気とか、それも一つあることはもちろんあるんですけども、心が平安を失う、必ずそういう種類の裁きはあるというわけですね。はい、まあ、それはそういうことで後の方につながるんですが、そのようにまず神の言葉を求めるということを私も全く知らなかったわけですが、まず真理を求める精神はすでにプラトンの哲学で教えられた。しかしさらにその真理をもっと奥の深い無限の広がりなどがキリストの世界だったわけです。そういうことで、先人の書かれた本によって私はその道を知らされたんですね。人間が別の人がまた教えられたことをそして本にして、私はそれを神様が用いてくださったということになるわけです。でここでですね、8節、本当の預言者一人だけおると。一人はでも私に幸運を預言することなく、8節ですね、災いばかり預言する、私は彼を憎んでいるんだと。それはミカヤだというんですね。ここで幸運って訳されている言葉は東部という言葉です。ですね。東部。何度も言いましたが、数十種類も訳語がある。幸運というのは運やことはほとんど聖書の訳語としては使われていないですね。この訳も初めてこの訳が取ったわけです。やっぱりここはだから他の訳では良いことなんです。良い、幸運、幸せ、それから繁栄、平和、健康、健やか、いろんな訳語があるんです。それをここでは幸運とこの訳する人の考えで訳しただけのことです。それから次、災い、これもラーという言葉です。ラーもたくさんの種類、闇とか暗いとか不吉とかですね、不幸とか、さまざまの闇に関する意味を持った言葉なんです。この2つのことも並べて書いてあるのが創世記のエデンの園で、ただ一つ食べてはいけない木の、それはトーブとラーの木、それを善悪の木と訳された。だから大きな誤解が生じてしまったんです。善というと道徳的なことですね。英語ならば good and evil といえばそうならない。 good というのはですね、道徳的なことも意味する。こういう花 this is good、 人間自体 good、 天候にしても good と、性格でも香りでも食べ物何でも good で言う。この等はそういうことなんです。何でも良いこと言うんです。善というと道徳的なことだから、この花は善であるなんて誰も言いませんよね。だから善悪の木と訳したと非常にすごい意味が狭まって、まあ、誤解をもたらすことになってしまったんです。善悪を禁止したらいかないと、余裕ある知ったら死ぬんだ、そんなバカなことあるはずないわね。神様に従うこと良い、そんなも知ったら死ぬんだ、そんなことあり得るはずがない。私最初からですね、この善悪の木食べたら死ぬのおかしいなと思ってたわけですが、その時にはこういったヘブライ語は全然知らなかったからですね。要するにあらゆる良いこと悪いこと、それを並べるとトークトラというのは一切を知るという、知ることだけでは死ぬというわけなんです。神様抜きで単に知ることをずっと知る重ねていった死に至るということだったんですね。現在は非常にそのことが言えばある意味で着々と起こりつつあるということです。科学技術ということでたくさん知っている、インターネットでたくさん知ることはものすごく飛躍的に増大しているわけです。今から百何十年前、日本人、同じ日本人、江戸時代の終わりはほとんど知らなかったはずです。いろんなことも、花の名前、国のことも、いろんな外国のことも、ほとんど科学もなかったに江戸時代で、今はもう比較にならないぐらいおびただしいこの知るということの洪水なんですね。どこを向いても洪水です。そしてインターネットの発達によって、以前なら決して表面には出てこなかったような悪い考え、意見が堂々とですね、普通のように 世界中の人に見れるようになってしまったんです。何か問題があると、あれ朝鮮人だとか言ってですね、そんな差別的なことをバーッと広がった。これを見た人は浅はかな人は本当だと思うんですね。一斉にその悪い感が世界に広がられた。そんなこと以前は決してありえなかったわけです。そのような非常にレベルの低い感が初めから印刷にしたりしないわけ、印刷会社も。したとしても配布するために郵便代があるかってしない。今はただで間違った意見、悪意の意見がパッと広がる。そういうことを実際にいじめで死のうと、精神的に死に至るまで苦しめられる人もたくさんおるわけです。今、北朝鮮の問題、核もそうですね。原発もそうです。それがどんどん広がったら、これ死に至るということになる。知識だけどんどんどんどん広がったら、本当に生命はだんだんなくなる。こういうことをはるかに昔から、良い悪いを、いわば、いくらでも知る知るだったら死んでしまうんだぞと。創世記は非常に奥が深いんですよね。はい。ちょっとまあ余分な話になりました。そこで、預言者というものはですね、当時の人々の喜ぶことばかりを決して言わない。神の言葉を言うんだと。その代わり、ここでも、を支配者から憎まれる。ということですね。人々から褒めたたえられて喜ばれるものは神の前では忌み嫌われるとイエス様は言われた。まあ、初めて読んだ時びっくりしたことあります。人々から褒めたたえられるものは神の前で忌み嫌われるとか言われて、そんな強い言葉でイエス様が表現したことがあるわけですね。それはどうしても王とかこの世で褒めたたえるものっていうのはどうしてもですね、人間の声、考えだからです。はい。まあ、そういうことで、この間違った預言者はどう言ったかというと、17節にもあります。その一人がわざわざ鉄の角を作って、主が言われるんだと。今だったらですね、いや、これこそ本当だ、真理だと。いうふうな言い方ですね。これを敵をやっつけろと。殲滅せろ。滅ぼしてしまえと。他の預言者たちはみんなそんなことを攻撃しろと。そうしたら主は敵をやっつけてあなたの王のもとに与えるんだと。こういう考えで、今言った戦前も間違った指導者、学者や小説家やマスコミが酔ってたかって中国やアメリカやっつけろと、日本帝国の手に入るんだと、これみんなが信じたわ。つい70何年前までですよ。これは決してですね、昔の昔話じゃないわけです。この聖書キリスト教信仰はこういった社会的問題一切関係ないというふうなことはっきり言われる立場の人も、それはそれでですね、修道院でも非常に深い祈りを込めて社会的に政治や社会と関係なく広げていかれる方、マザーテレサのような人ももちろん置いてるわけですが、聖書そのものはそういうような静かな祈りによる力を発揮していくあり方も、社会的全体として見てですね、そうして全体の社会的なことを見た上でここの人にも予言していく本当の道を示す、そういうやり方、これ両方示されていることなんですね。どっちかだけがいいということでは決してないです。確かに聖書は両方道で態度一貫しているのは本当に神に立ち返ると、これはもう一貫して両方共通していることなんですね。単に政治批判とか戦争批判で終わらない、戦争のないための戦争をやめただけでは解決にならないからですね。今日本を70何年戦争をやめていた、問題が起こらないのか、いくらでもいじめが起こったり自殺率がこの前言ったように世界で6番目だとか、女性のいわゆる国会代議員になる大使の世界的な比率に言ったら150番目とか160番目とか言うんですよ。驚くべき低さですよね。ですか、女性の国会議員の比率が世界ではるかに下のわけです。だからなんでなのかと、まあ、そういうことで、ね、そういうこともやはり日本人は特別にですね、はるかに下だと、全世界200近くあるんです、今、国連。そういうことも、いまだに童話の差別なんかもあったりする。 女性が何かですね、見下すっていうあれか、だからそういうところに出てくるんですね。世界の国を比較したらよくわかるわけです。でそんなことも、聖書のことと関わっているわけですね。ミカヤはですね、主が私に言われることを言うと言ったんだけど、初めはですね、ミカヤは、あえてですね、責めのと他の人と同じことを言った。同じことを言って、相手どのような反応があるかを見たわけですね。そしたら、おお、これを見抜いてですね、これ本当のことを言ってないなと思ったから、次の16、何度言ったの、お前は死ぬのやって私に言うのかと言った。そうして初めて言ったんですね。17、羊飼いのいない羊のように山々に散っていると。主は、彼らには主人がいない、彼はそれを自分の家、戦争、人を殺す、領土を取る、そんなとこ行くんじゃなくて、自分の家に平安のうちに帰らせよと、そういうふうに言ったと。このことがイエス様の心にもあったわけですね。前にも何度も言ってきましたが、旧約聖書の言葉はしばしばですね、この新約聖書にそのまま用いられている。新約聖書のさまざまなことは旧約聖書にすでにあるわけです。飼うもののない羊のように散っている、主人がいない、本当の家に帰らせなさいと。私たちの本当の家はその神の国、天の国です。イエス様が主人としてご支配なさっている国、そこに帰らせる。この迷える羊なんていうことは非常にたくさんの人が知っていると思うけど、あ、それは聖書にある、キリストの心にあったことだと。でもそれがこんな列王記にあるやいうことは、おそらくほとんどの人はあんまり知らないんではないかと思われるぐらいですね。それはどこにあるかをちょっと見ておきます。マタイ福音書9章、マタイ福音書の9章の3に終わり36節です。マタイ福音書の9章の36節、17ページですね。群衆が飼い主のいない羊のように弱ってですね、打ちひしがれている。これはですね、海の中に投げ込むとか投げ倒される、そういうふうに使われる言葉なんです。ここでは打ちひしがれている、投げ捨てられたような状態ということです。誰からも本当の意味の愛を受けないで投げ捨てられた状態ですね。投げた悪霊が投げ倒した、海の中に投げ込んだ、そういうふうに訳されることは、ここでは打ちひしがれたと訳されております。みんなそういう意味ではですね、悪の力によって投げ捨てられているような状態だったと。それを見て深く哀れんだと。でイエス様はその彼らの表面には元気そうな人でも、魂の中まで見たらみんな悪の力に投げ捨てられてる、捨てられてるということなんです。中の内まで見て、表面元気そうな人はいくらでもおるわけです。心の中見たら何にすがったいかわからない、どの道が正しい道かわからない、その人これはほとんどです。日本の場合 99% まで本当の神様知らないわけだから、だからそれが突然の事件や病気の時に表面にガンと現れてくるはずですね。で追い詰められたらもう生きていけないとということになるわけです。でここではですね、だからその大事な福音を、投げ倒されてしまった打ちひしがれている魂に力を与えるのは福音だから、その福音のために働く人を送るように祈りなさいということがここでは言ったわけですね。はい、こんなところで使われている。では元のところに帰ります。 だここで次ですね、元のところ、ジョンのところで18、イスラエルの王がですね、ミカヤは良いことでなくて災いばかりと、と言った。しかし預言者ミカヤは言った。主の言葉を聞けと。だこのミカヤはですね、主を見たというんです。主が御座に出してそれを見たというんですね。天の万軍がその際にこういうものを考えて分かったんだね。実際に霊的に見たと。これ本当に少数の人だったようですね。はっきりと分かった。イザヤも主を見た。その姿はイザヤ書の6章にありましたけど、神様みたいなのを見るというふうなことだったら、汚れた人間は死んでしまうというぐらいだったのに、ここでもミカヤははっきり見たというんですね。そして天の万軍、これで万軍の主と言いますけども、霊的なものは見つかい、目に見えないもの、そうみんなそれが控えとったと。そういう万軍の主は強力な悪との戦いの力を持たれた神様というイメージでここでは言われていますね。そしたらここでですね、ある霊が神様がいて、私がそのそそのかせる、誘惑すると。そうしたら神様はそれをいわば許可されたわけですね。こういうふうに悪の力のようなものを神がある範囲内で許可されるというふうな表現にしてあります。ヨブ記もないですね。ヨブは非常に正しい人だったと。神様のがですね、ヨブは本当に正しい人だと絶えず祈りを持ってきている。そうしたらですね、誘惑する妨げる霊、妨げるっていうのはヘブラ語でサータンっていうんですね。単に妨げると、良いことを絶えず妨げようと。その妨げの霊が来て病気にしてやろうと、あるいは財産を取る、まあ最初は財産、子供まで死ぬと。そんなようにしてみたら、もうこんなに神様の前に正しくありえないぞと。それをもう一応神様は許可したというんです。まあそういうふうにここでもですね、その悪の力っていうものは非常に奥は深いんだけれども、我々にとっては本当に悲劇的な苦しみ悲しみのに、神様はある意味である範囲だと許可をしているという要素が過去に記されてあります。だからある範囲なんですね。それでそのようにして実際に行ったというわけですね。でさらに24節で、偽の預言者がミカヤに行ってホーマン殴ったと。そしたらはっきりこうでも言ったんですね。で26節でもう捕らえてですね、そして獄につないでおけと。でもやっと生きれるぐらいにわずかな食べ物飲み物だけ苦しめろと言ったわけです。そんな状態になっても28節ですね、もしあなたが無事に帰ってきるならばですね、主は私によっては語られなかった、必ずですねあなたは死ぬんだと、裁きを受けると。たんですね、こんなこともはっきり知らされておった、まあ、非常に単刀直入ですね、直球をパッと投げると。日本人は直球を投げないということ、言葉言語もそうですね。私よく考えて行きますか行きませんなのか最後まで行かないと分からないとよく言われたりしますが、こういうふうにですね、まっすぐ神の言葉を言うと。ここで無事にと訳しています。これがシャロームなんです。シャロームはこういうふうなところに使いますが、も使われますが、英語訳の代表的なニューリバイドスタンドバージョンの in peace と、 if you return in peace、 平安のうちに帰るということです。平安のうちに帰ってくるとあなたはできないとも言おうとしているんですね。だからこれはですね、そういう意味でシャローム、非常に深い意味を持ってもイエス様も病気を癒される人に Go in peace、 安らかに元で生きなさい、平安を持って生きなさいと言われたんですね。ここも神の言葉に逆らい続け従わないならば本当の平安に帰ってくることはできない。これさっき言った 何か悪いことがあると必ず裁きってのはその平安を失うわけです。平安のうちに私たちの魂の愚かに帰ることはできない。単に昔の王の話じゃなくて私たちもそうですね。いつも神様の御言葉にあるいは悔い改め神様を向かなかったら何か心が騒いで平安のうちに帰ることはできないということがあります。そして最後のところですね。イスラエルの王は自分が攻撃されると危ないから変装して別の服を着いてまでして見つからないようにしたんですね。これは2回も繰り返します。3次節。そしたら敵はですね、王だけを狙っていけと。だからヨシャファとは変装していなかったから、あれこそイスラエルの王だと思って攻めようとしたら助けを持って叫んだから、あ、これはユダの王だと分かった。そしてやめたんですね。とこは一人の兵が何気なく弓を引いたら変装、別の服を着いとって誰も分からなかったはずのイスラエルの王の胸元に命中したというんです。こういうところがですね、確かに今も起こっているわけですね。神の言葉の力っていうのはそういうところにある。あらゆる困難、苦しみを越えさせていく力、この前言ったように、水の上をも歩いていかせる力があるとともに、神様の真実に意図的にですね、意図的に逆らって踏みつけようということを続けるならば、必ず何らかの意味でこのように、どんなに神様がおらない、見ていないと思っても心臓に命中させられるというかですね、本当に苦しみというか平安を失うようになるという、そういうところを神を恐れるというわけですね。すべてを見抜いておられる。すべての良い災いも良いことにしてくださる神様、他方ではこのように意図的な悪を続けていこうとする場合には裁かれる。裁かれること何もしない神様でないと。そういうような側面からイエス様もみんなの罪を裁くことをなしに置かない。で、全部の人の罪をの裁きをイエス様一身に担われて非常な苦しみを負って死なれたということでもあったわけですね。はい。それでは、長くなりましたけれども、そういうことで私たちの絶えず求めることは、さまざまな困難の中でまず主の言葉を求めよう。イエス様をまず神の国、神の義を求めようと。狭き門から入れとも言われた。そういったことと同じように、そしたらあとは広くなるんだと。広いところに連れ出してくださったというのが詩編にもいろいろあります。最初は狭いです。で、あとはイザヤ書にも王子、大いなる道へと導かれるというところがありますね。そういうことで、ね、私たちも、狭い門を入って、そしてそのうちに広い門を絶えず見せていただけると、広い道をですね、そういうふうにありたいと思うわけです。はい、以上です。